嫁はまだ起きていて、ドバタで縫い物をしていました。ほう、感心だのう。俺のうちの女房などは、晩餉の飯食うとすぐに赤ん坊に添い寝して、それっきりぐうぐう大いびきだ。夜鍋もクソもありゃしね。お前はさすがに出世兵士の妻だけあって、感心だ、感心だ。などと、まことに下手な褒め方をして街灯を脱ぎ、もともともう礼儀も何も不要な身内の家なのですから。のこのこ上がり込んでレオパタに大あぐらをかき、バッチャは寝たかと尋ねます。警護には盲目な母があるのです。バッチャは寝て夢でも見るのが一番の楽しみだべ。と、嫁は縫い物を続けながら少し笑って答えます。まあ、そんなところかもしれない。お前もなかなか苦労が多いの。しかし今の時代は日本国中に幸せな人は一人もねえのだからな。辛くてもしばらくの我慢だ。何か思いに余る心配事でも起こった時には、俺のところ相談に来ればいいし、の。ありがとう、ゴス。今日はまたどこからのお帰りですか？遅いねっす。俺か。いや、どこの帰りでもね、まっすぐにここさ来たのだ。どうも私は駆け引きということが嫌いで、いや、駆け引きしたいと思っても、めんどくさくて、とてもできないたちですので、ちょっと気まずくても、ありのままを言うことにしているのです。そのために、思わぬ難儀が降りかかってきたこともありますが、しかし、駆け引きして成功しても長続きはしないような気がするのです。その時も私は下手な小細工をしたってしようがないと思って、まっすぐにここさ来た、と本当のことを言ったのですが、嫁は別にそれを気に留める様子もなく、新しい薪を2本、炉にくべて、また縫い物を続けます。変なことをお尋ねするようですが、あなたと私とは小学校の同級生ですから、同じ年の37、いやもう2、3週間すると昭和21年になって38。ところでどうです？この年になってもやはり色気はあるでしょう。いや冗談でなく、私はいつか誰かに聞いてみたいと思っていたことなのです。まさか、私はこの通り頭がはげて、子供が4人もあって、手の皮なんかもこんなに熱くなって、ひびだらけでささくれたって。こんな手で女の柔らかい着物などに触ったら、手の皮が引っかかっていけないでしょう。このような手たらくで、愛だの恋だのをささやく勇気はさすがにありませんが。しかし、色子っていうのは案外なもので、ちょっと綺麗な女と二人きりで、よもやも話などをしているうちに、何か妙な気がしてくることがあるのです。あなたはどうでしょう？いや、私は普通よりも少し色気が強いのかもしれません。実は私は、こんな薄汚い親父になり下がっていながら、大抵の女と平気で話ができないたちなんです。まさか私はその話し相手の女に、惚れるの惚れられるの、そんな馬鹿なことは考えませんが、どうもなんだか心にこだわりが出てくるのです。窮屈なんです。どうしても男同士が話し合うように、さっぱりとは参りません。自分の胸の中のどこかに、もやもやと濁っているものがあるような気がしていけません。あれはやはり私の色気のせいだと思うのですが、どんなものでしょうか。しかしまた私にそんなこだわりを全然感じさせない女の人もたまにはあるのです。80歳のババアとか5歳の娘とか、それは問題になりませんが、女盛りの年頃で、 しかもなかなかの美人でありながら、ちっとも私に窮屈な思いをさせず、私もからりとした非常な楽な気持ちで滞在していることができる。そんな女の人もたまにあるのです。あれは一体どういうものでしょう。私はこの頃はまた何か何やら、わからなくなってしまいましたが、以前はまあ、こんな具合に考えていたのです。私に窮屈な思いをさせないというのは、つまり私に微塵も色気を感じさせないということなのだから、きっとその女の人の精神が気高いのだろう。話をしてこだわりを感じさせる女には、まさか好くの好かれるというはっきりした気持ちなどはないでしょうか。自身でも気のつかない、あてもないぼんやりしたお色気があって、それが話し相手に絡まって、変に相手を窮屈にさせてしまうのではないだろうか。とまあ、そんな風に考えていたのでした。要するに私は話をして落ち着かない気持ちを起こさせる女は、みだらとは言えないまでも、多少のお色気のある女として、感服せず、そうして平気で話し合える女を、心の正しい人として尊敬していました。ところで、その敬語の嫁は、他の人にはどうかわかりませんが、私にはこれまで一度も、全く少しのこだわりも感じさせない女だったのです。今はもう、地主も小作人もあったものではありませんが、もともとこの嫁は、私の家の代々の小作人の娘で、小さい頃から、ちょっとこう、しやんむかそうな顔つきをしていました。借生には珍しく、体つきがほっそりして、色が白く、大人になったら顔がちょっとしゃくれてきて、悪く言えば、般若面にいたところもありましたが、しかし、なかなかの美人という町の評判で、口数も少なく、よく働き、それに何よりも、私に全然例のこだわりを感じさせぬところが気に入って、私は親戚の敬語にもらってやったのでした。どんなに親しい間柄とは言っても、私とその嫁とは他人なのだし、私だって、まだ、よぼよぼの老人というわけではなし。まして、相手は若い美人で、しかも、亭主が出世中に、夜遅くのこのこ訪ねていって、そうして二人きりで、ロバタで話をするというのは、普通ならば、あまり穏やかなことでもないのでしょうが、しかし私は、あの嫁に対してだけは、ちっとも後ろめたいのを感じず、そうしてそれは、その女の人格が高潔なせいであるとばかり書いていたのですから、何、一向に平気で、悠々と話し込みました。実はの、今日はお前に大事なお願いがあってきたのだ。は?と言って、嫁は縫い物の手を休め、ぼんやり私の顔を見守ります。いや、針仕事をしながらでいい。落ち着いて聞いてくれ。これはお国のためというよりは、この町のため、いや、お前たち一家のためにぜひとも聞いてくれろ。第一には、敬語自身のため、またお前のため、またおばあちゃんのため、それからお前たちの祖先、子孫のため、何としても今度の俺の願い一つだけは聞いてくれなければないけねえ。なんだべえねえす。嫁は針仕事を続けながら、小声で言いました。別に心配そうな顔もしていません。